おはようございます。なんかこう季節の変わり目で、今日もちょっと風邪をひいてお休みされている方が何名かおられましたけども、本当に、暑いのか寒いのか、今日も朝寒いなと思ったけども、あ、でもやっぱ暑いのかなと思いながら来たら、やっぱり寒いなっていうのはですね、ちょうどそういう時期ですね。はい、今日は、イザヤ書の54章です。で、今日のイザヤ書の54章というのは回復、神様の回復ということで、見ていきたいんですけども、もう三浦綾子さんって言っても、もう知らない人がだいぶなってきてるかなと思いますけども、クリスチャンの作家ですね。で、あの人が書いたんで、すごく有名になったのが氷点ですね。あれで賞を取って、すごく有名になりました。で、氷点を書いた時ですね、その氷点を読んで、まあいろんなことを感じた人がいると思うんですけども、三浦さんが言った言葉に、私は氷点を書いたけれども、氷点では罪、まあ現在って言ってますけど、人が持っている、心に本当に持っている罪ですね、それを指摘したと。ただそれだけではやっぱりダメだったっていう。そして三浦さんが言ったのは、罪を指摘するだけではなくて、やはり許しが大切だということで書いたのが羊が丘という本があるんですね。で、人の罪を責めるのはすごく簡単です。でも聖書では必ずそこに許しがあるというですね、要するに答えがあるということだと思います。だから人にこう何かを書いて考えさせるってことはすごく大切なんですけども、その回答も聖書にはあるってことだと思います。で、今日のところは回復って言いましたけども、このイザヤ書の後半っていうのは、神様がこうイスラエルをですね、許していくところがずっと書いてあるんですけども、先週やりました53章ではイエス様のね、受難、苦しみ、それをずっと予言されているということがありました。ただ罪を許されたっていうところで終わっていないのが聖書で、そこからですね、回復していく、人をもっともっとこう回復、まあ、成長といいますかね、それがあるんだということを今日見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日の御言葉をどうぞ主が導いてください。御言葉を通して私たちを教え導いてください。これからの時、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この54章を見てきますと、一節にですね、子を産まない不妊の女よとかですね、産みの苦しみを知らない女よっていうふうに書いてあります。で、当時のイスラエルは子供ができないっていうのは、神様の祝福がないというふうにこう言われてたわけですね。で、まあうちにも子供がいないもんですから、まあちょっとこういうところを読むと辛いところもありますけれども、でも神様がここで言っている、こういう子供を産まない女っていうのは何を指しているかというと、イスラエルを指しているわけです。イスラエルっていうのは子を産まない、そういう不妊の女のように苦しんでいるという状態を表しています。で、後に夫に捨てられた女の子供とありますけども、これもイスラエルです。だからここに書いてあるのはみんなイスラエルを指していきます。だからイスラエルはそのようにですね、苦しんでいるんだと。ただそういうイスラエルもですね、子を産まない不妊の女よ、喜び歌えとあるわけです。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べってあるんですね。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供より多いからだ。で、これはイスラエルを指していきます。で、イスラエルっていうのは、神様の前、神の民として、 神様がですね、選んでくださった民族です。あなた方は私の民なんだ。で、その理由はなぜ選んだかというと、イスラエルという国を通して世界中の人たちに神様を知らせようとしたからです。で、人は最初神様と共にあったんですけども、そこに罪が入ってきたことによって神様から離れてしまった。で、神様に離れてしまったその人たちをもう一度連れ戻そうとして、神様はイスラエルを用いようとされたってことですね。ところがそのイスラエルがですね、神の民として用いられるよりも罪を犯して神様から離れていってしまったわけですね。で、それで神様は罰としてバビロンというところに捕囚していったわけです。ところがですね、神様はそのイスラエルを憐れんでくださって、またその許して自分の国に返すという大きな恵みがあるわけですね。で、それはイスラエルが素晴らしかったからっていうわけではありません。全て神様の恵みです。ですからこのところはですね、今日先ほど読んでいただきましたように、例えば10節にですね、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと言ってるわけです。どんなことを犯したとしても、罪を犯したとしても、私の愛は変わらないって言ってくださるわけですね。で、その証拠に、国をなくしたイスラエルがもう一回戻ってきて国を再建していくわけです。で、イスラエルっていうのはですね、非常に興味深い国で、その後もですね、紀元70年にローマ帝国によって滅ぼされて世界中に散らされたのに、また戻ってきたわけですね。こういう国民っていないわけです。ですから、そのように神様は捨てない、イスラエルを捨てない、また、今いろんな戦争をやってますけども、神の国として神様は守っておられるわけですね。で、この国がですよ、この国が2節言いますと、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固にせよと言ってるんですよ。で、イスラエルのあの辺の中東ですね、中東地域には、遊牧民の人が多いわけです。で、ずっと、その人たちはテント生活です。家畜をですね、ずっと移動させながら、家畜に餌と水を与えながら、この場所で餌を食べて、亡くなったらまた違うところに行って、また違うところに行くんですね。ですから、彼らの家っていうのは天幕なんですね。テント生活です。で、その家族がですね、一つのテントの中で家族が住んでるわけですけれども、人が増えるとどうするかっていうとですね、天幕を、その幕をつなぎ合わせていくわけです。この、よくテントありますね、テントで、それでもう人が多くなったなと思ったら、またつなぐんですね、幕を。つなぎ合わせてまた広くするんです。またつなぎ合わせて広くするんですね。そして大きくまた、ここぐらいだったのが、こういうふうにこう、張っていくわけです。で、そのようにあなた方は増え広がりますということを約束しているんです。神様はあなた方は増え広がるんだと言ってるんですね。で、イスラエルっていうのは最初遊牧民だった時に70人ぐらいだったんですよね。で、それがエジプトに行って男の人だけで 40-50 万、戦える男の人だけで 40-50 万、だからそこから考えると200万ぐらいになったと思います。そういうふうにこう広がったわけですね。ですから神様はただ許すだけではなくて、祝福が広がるっていうことを約束してくださってるわけです。これは教会も同じなんですよ。教会っていうのも、私たちが聖書を読んできますと、最初の教会というのは120人ほどです。でも今本当に増え広がって世界中に広がっていきます。ですから神様の恵みっていうのは、そういうふうにこう祝福されて広がるということを意味してきます。で、神様はですね、私たちに教会もそのように広がっていくということを約束されているわけです。つまり神様はただ罪を許すだけではなくて、もっと祝福を与えてくださる、もっと広がる もっと祝福与えて、あなた方はこれだけじゃなくてもっともっと大きな祝福があるんだってことを言ってくださってるわけですね。で、それは教会に言えることなんですよ。教会も神様の約束っていうのはもっと増え広がる、もっとこう広がっていくものだっていうことを約束されております。でも広がるためにはどういうことを私たちが気をつけていかなければいけないかっていうことが、ちょっと今日の話になります。で、ここに神様のですね、イスラエルを祝福されるための約束としてあるのは、私はあなたを愛しているということなんですよ。神様が私たちを愛してくださっているということです。そのようにあなた方も愛し合っていく、教会っていうのが愛し合っていくところだっていうことがまず一つ言えると思います。で、一つのですね、ちょっと箴言の14章の4節を挙げていただけますか。箴言の14章の4節です。箴言14章4節、箴言らしい言葉ですね。箴言14章4節、旧約の1110ページですね。1110ページの箴言14章4節、牛がいなければ貝羽桶はきれいだが、豊かな収穫は牛の力によるってことがあります。非常に興味深い、また本当に箴言だなという言葉です。貝羽桶をきれいにしたいならば、最も手っ取り早い方法は牛を追い出すことです、ね。先週ファミリーパークに行って、何でしたかね、羊だったかな。ちょっと皆さんがちょっとこっちの方に行った時に出しただけで、羊と馬がいるところに行ったんですよね。そしたら羊のとこ行った時に、動物特有の匂い、あれがしてですね、やっぱ臭いなと思いました。で、昔って村の方に行くと家で牛を飼ってて、で、その牛のいるところに行ったらすごい臭いなと思います。臭さをなくすにはどうしたらいいか、汚れをなくすったらどうためにはどうしたらいいかっていうのは、牛を追い出せばいい。そこからその臭い動物を追い出せばいいわけですよね。信玄は言ってることはそれなんですよ。牛がいなければ貝羽桶はきれいです。貝羽桶をきれいに保ったいならば牛がいなければいいんです。牛を追い出せればいいんです。しかしですね、豊かな収穫は牛の力によるんです。牛がいなくて綺麗だったとしても、そしたら収穫はないんです。収穫を得たいとするならば、その牛を貝羽桶を汚す、そういう匂いのする牛を置かなければいけないんです。で、これは何を信玄が教えているかですよね。これは例えば教会っていうものは、教会ってどういうところかっていうと、イエス様を信じた人の集まりなんですけれども、イエス様を信じた人っていうのは罪を許された罪人の集まりです。要するに罪人の集まり、聖書から見ると私たちも罪人なんです。ただ私たちの罪はイエス様の十字架によって許されているに過ぎない。でもそれはもう罪を犯さなくなるということではないということです。だからイエス様の十字架っていうのは、過去の私の罪を許し、現在の私の罪を許し、未来に犯す罪も全部許されているわけですね。ということは私たちも罪を犯すものなんですよ。で、許されているけれどもまだ罪を犯す者たちが集まっているわけです。そうするとそこに問題が起こらないはずはないということです。問題が起こらないはずがないんです。いろんな意見の人がいて、いるのが教会なんです。そうするとそこに、もし私たちがあの人がいるからこの教会はダメなんだとか言って、もうその人を追い出してしまえ、もちろんですよ、もちろん教会が追い出さなければいけない人はいます。例えば勧誘をした人とか、 教会の教えに対して真っ向から否定する異端の教えをする人とか、そういう人たちはやっぱり祈って教会から出てもらわないといけない時もあります。でも普通の私たちのこういう交わりの中において、私たちとこの心が通じないとかね、また合わない、意見が違う、こういう人がいるから解剖機が汚れるんだ、じゃあこの人を追い出せと聖書は言ってるかって、そうじゃないんですよね。新約聖書を読んでいきますと、新約聖書の初代教会にも様々な問題が起こってます。だから羊が起こされた理由も、教会の中で食事を分配するのに不公平が起こったからですよね。そしてまたパウロとバルナバのように喧嘩別れするということもあります。いろんな問題が起こるんですよ。いろんな問題が起こってきます。だから初代教会見ても、パウロがですよ、ロマ書から始まっていろんな手紙を書いている。なぜ手紙を書かないといけなかったかというと、問題が起こってるからです。教会に問題が起こってるから、この問題はこうしましょう、こうですよって教えなければいけなかった。そこに手紙があるわけですね。だから教会っていうところに問題が起こらないはずはないんです。いつもいつも何も問題もなくて、何も問題がなくて、いつも本当に平穏無事だってことはないわけです。いろんな問題があるわけです。じゃあその人たちをどうするか。神様は気の合う者同士でやりなさいとか、仲良し同士でやりましょうっていうことは一切言ってないんですよ。教会っていうのはいろんな問題があって、いろんな人がいます、いろんな考えの人がいます。でも神様が言ってるのは、この人たちで教会を立て上げていきなさいって言ってるわけです。だからこの人いらない、あの人いらないじゃなくて、来る人たちで、神様がこう呼んだ人たちで、さあ教会を立て上げていきましょうっていうことを言ってるわけですね。そうなるとですよ、教会の中に問題があるならば、じゃあ私たちはその問題にどう対処して、どういうふうに考えていかなければいけないかっていうと、だから聖書はもう本当に何回も何回も何回も何回も何回も愛しなさい、許しなさいという言葉が出てくるわけです。でそれは何も、これは言いましたかね、いつも仲良くしなさいと言ってるわけではなくて、仲良くできない人がいてもいいわけです。でもその人たちと本当に祈りによって、同じ教会の一員なんだっていうことを覚えていればいいんだと思いますね。仲良くできなくても、でも主にある兄弟姉妹として認めていくっていうことが大切なんだと思います。もうこの人はいらない、もう会話を受けよこすから、牛は出す、この人も牛だとも出していこうと、そういう牛はないっていうことですね。それともう一つは、教会の中の一致なんですけれども、一致があるってことです。民数記の32章ちょっと開けていただけますか。民数記の32章、民数記というのは約束の地に向かっていくところです。で神様がですね、ちょうど今二条学校でヨルダン川を渡って約束の地に入って、今日はエリコの町を城壁を滅ぼしたっていう話がありましたけども、エジプトを出て40年ずっと荒野をさまよっていたのが民数記に書いてあります。でやっと約束の地に行くんですね。このヨルダン川を渡ったら約束の地だ。そして、イスラエルには12部族あったんです。12部族ありました。で民数記の32章、旧約聖書の301ページですね、旧約聖書の301ページの32章の一節にですね、32章の一節、ルベン族とガド族は多くの家畜を持っていた。それはおびただしい数であった。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は家畜に適した場所であったってあるんです。ルベン族とガド族っていうイスラエル12部族のうちのこの2つの部族がですね、 約束の地はヨルダン川を渡った先なんですよ。神様があなた方に与えるって約束したのはヨルダン川を渡って向こうの地中海の方の土地なんですね。ところがヨルダン川を渡る手前の約束の地ではないその土地がですね、すっごい土地だったんです。すっごい土地だったんです。しかもこの2つの部族は家畜をいっぱい持ってたんですよ。だすごくいい土地っていうのは家畜を養うにはすごくいい土地なんです。だ牧草地が非常に素晴らしい牧草地があるわけですよ。でそこで自分たちの持っている家畜を養うにはとてもいい場所だったわけです。それでこの2つの部族はモーセにこの土地を私たちにくださいと言ったんです。この土地を私たちにくださいと言ったんです。ところが約束の地は向こうなんです。このいい土地は手前なんですね。その時にモーセは何と言ったかというと32章の6節から見ますと、モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まるというのか。どうしてイスラエルの子らの息をくじいて主が与えてくださった地へ渡らせないようにするのかと言ってるんですよ。これからイスラエルがヨルダン川を渡って約束の地をこれから奪いに行くんです。戦いに行くんです。ところがこの2つの部族は行かないって言ったんですよ。私たちは行かない、こちらがいいって言ったんですね。それでモーセはなぜあなた方は神様が約束したその地に行こうとしないでここの手前に残って私たちのその心をねくじくのかって言ったんです。要するに自分たちだけがここがいいから、私たち自分たちのいい場所だけを取ってあとはあなた方は行ってください、でそれは違うだろうということを申し上げているわけです。一緒に戦うようにと神様言っているのに。で結局どうなったかというと、この2つの部族の、戦争に出られる男の人が行くんです。一緒に行くんですね。一緒に行って一緒に戦います。そして全ての部族に土地が与えられてから私たち帰ってきます。家族はここに残します。家族はここのいい土地に残します。でも男の人たちはみんな行って一緒に戦っていきますというふうになっていくんですね。まとまっていくんですね。でやはり私たちにとって大切なのは教会っていうのが主に愛されている教会として、この一緒に一つになって戦うっていうことが大切です。で何を戦うのかって言ったらやっぱり信仰の戦いですよね。私たちにとっていろんな問題が起きた時にこの人だけ、私たち関係ないからじゃああなた方やってくださいじゃなくて、私たちも一緒にやります、私たちも一緒に、やらなくても一緒にやれなくても一緒に祈ります、そのことを私に教えてください。私たちも一緒に祈ります。あなた方と一緒にそこのこのことのために祈ります。ということが大切なんだと思うんですよ。もういいよ、私たちもここだけもらったんで、あなたも好きなだけ行って、好きなだけ取ってくださいと言ってるわけではないんです。一緒に行って戦います。私たちにここに与えてくださるなら、私たちも一緒に行って戦います。あなた方のために戦いますっていうね。だからこの本当にこの一致していくっていうこと。私とあなたは違うんであって、やはり主にある教会っていうのは体に例えられております。教会っていうところは体に例えられて、ある人は耳の働き、ある人は目の働き、ある人は鼻の働き、ある人は手足で、私は鼻ではないからとかね、耳ではないからね、私は違うんだ、あなたとは違うんだということは言えませんってことです。だって体っていうのは一つが痛んだら体全体が痛むじゃないですか。お腹痛くなって、あ、これお腹の問題だから、目とか鼻とかしか、あ、俺たち知らない、あ、お腹が勝手に痛んどけって言って痛い痛いって言うから、そんなことはないですよね。もう体全体がやっぱり痛います。教会ってそういうところですよ。一つのところが痛むならば全体が痛むもの、そういう意味で一つなんだっていうことを言っていくわけですね。だからそれがやはり主にある一致、愛、そして愛されているもの、そして一致なんだと思います。そしてもう一つはやはり互いに使い合うということだと思います。 すいません、ちょっと聖書何回もやって申し訳ないんですけども、ルカの10章よく出てきます有名なマタイとマルタとマリアの姉妹の話ですね。ルカの10章の38節からです。新約聖書の136ページですね。わからない方はこっち読んで見てください。10章の38節から、読み出します。ルカの10章38節、新約の136ページ。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ここで奉仕、主に使え、互いに使い合うということは何かということが書かれています。で、マルタはこの奉仕の面で失敗したんですね。39節にありますように、失礼しました、40節ですね。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かずというふうに書いてあります。最初マルタはどういう気持ちでもてなしをしようかなと思ったかというと、イエス様の一行が来られるってすごい喜びにあふれたと思うんです。イエス様の一行が来てくださるならば食事でもてなしたいと思っていくわけですね。で、一生懸命にやっていくうちにうまくいかなかったんだと思います。ここには心が落ち着かずっていうことですね。いろいろなもてなしのために心が落ち着かなくなっていく。すると彼女の最初の純粋な気持ちというのはだんだんなくなってくるわけです。で、よくこれよく見ていきますと、イエス様がマルタにもてなしてくれと言ったわけではないですね。マルタからもてなしたいと思ったんだと思います。自分からやろうとしていった。で、そのためにいろんな準備をしていったんでしょうね。来週ちょっと特典で影先生、ご一家来られますけれども、やはりその時に、どうしようか、まず朝の食事はこれやって、お昼はこれやって、夜はこれやって、いろいろやっぱり考えます。で、こうしていってこうしていってこうしていってとかいろいろこう考えていきますよね。やっぱり夜はお寿司だよなとか考えていきます。いろいろなことをやっぱり考えていって、うまくいけばいいんですけれども、それがうまくいかなくなっていった時、しかもイエス様一人で来るわけではないんですね。ご一行様ですから、十二弟子がいるし、もしかしたら他にもまだいるかもしれない。そういう人たちをもてなすのに、やっぱりね、このこれの量は、小麦粉はどのぐらいいる、あれはぶどう酒はどれぐらいいる、いろんなことを考えていかないといけないわけです。そうすると彼女がだんだんイライラしてきたんだと思います。イライライライラしてくるわけです。最初は本当に喜んでもてなしたいと思うけども、あれしないといけない、これはこうでこれはこうでった時に、すごい心がイライライライラしてくるわけですね。で、そうなってくると自分の問題ではなくなるわけです。周りが気になりだす始めるわけです。で、気質って、人の気質ってことをやりましたけども、イエス様信じたからといって人の気質は変わりません。やはり、イライラする人はイライラするし、なんていうんですかね、こう、なんでも、おおらかな人はおおらかな人ですよね。だからマルタのような人もいれば、マリアのような人もいるっていうことです。で、気質は変わらないんですよ。で、このマリアがマルタがですね、 一生懸命やっていくうちに、だんだんだんだんとこうイライラしていって、そして自分だけこうやっていくのに、この横を見た時にマリアが何もしないでイエス様の話を聞いていると言った時に、彼女の思いっていうのは自分の姉妹を、マリアを批判し、そして、40節の言葉を読んできますと、主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか、という言葉はイエス様を批判しているわけです。だから彼女のイライラっていうのは、自分の姉妹を批判するのは分かるんですけども、そのイライラする心というのはイエス様を批判してるんです。何とも思わないんですかっていう、イエス様を批判にまで言っていくわけです。ですね。で、こうなると、誰のための奉仕かっていうのが分からなくなってくるわけです。最初は純粋な気持ちでイエス様を喜ばせたい、その一行を喜ばせたいと思ってた純粋な気持ちが、喜ぶよりも自分の思った通りにいかないということにイライラしてくるわけですね。何のための奉仕か意味がわからなくなってくるわけです。イエス様を喜ばせるための奉仕が、自分の思い描いた奉仕の思い描いた仕事をするためにイエス様を利用しようとしていっているわけです。イエス様何とも思いなれないんですかって時、ということは私の仕事を妹がマリアが手伝うように言ってください、つまりイエス様を利用していく、自分がこうしたいこうやりたいという思いにイエス様を利用していくようになっていくんですね。それでイエス様はマルタに言ったのは41節、主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。要するにここで一番大切なものは何ですか、一番大切なもてなしは何ですかって言ったわけです。でイエス様の方から食事用意してくれ、もてなしてくれっては頼んでないんですね。一番のもてなしは何か、イエス様の言葉を聞くことだっていうことを言われたんです、ね、イエス様の言葉を聞いてその御言葉に聞き従おうという、そして死を見上げていこうと、そしてその死を喜ばせたいという御言葉によって死に従い、そして死を喜ばせようと思う純粋な気持ちが奉仕となっていくということですよね。だからその奉仕は周りを見てイライラするんではなくて、いろんなことを思い患って心を乱すのではなくて、あの人はこうしてない、この人はこうしてないではなくて、あなた自身がどうしたいのか、まず私を見上げなさいということです、ね、そのようにイエス様を教えられていくわけです。御言葉の前に静まってそこから出発して、奉仕は一体誰のためにするのか、いつの間にか奉仕がですね、自分のため、自分の思った通りになるようにというものに変わっていってしまっているわけですね。イエス様を喜ばせたいということから自分を喜ばせたいというふうに変わってきてしまうわけです。それは違うんじゃないかということをイエス様言っているわけです。御言葉が一番大切だということを言われているわけですね。ですから主のために働きたい、兄弟姉妹のために働きたいっていうのは、御言葉を、まず中心が御言葉にあるってことです。ですね、出エジプト記の35章を見ていきますと、出エジプト記の35章ですね、21節。旧約聖書の164ページです。旧約聖書の164ページ、出エジプト記の35章の21節。ここにですね、 心を動かされた者、霊に促しを受けた者は皆、会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために、主への奉献物を持ってきたとあります。これはですね、出エジプト記の35章っていうのは、シナイ山で神様がモーセに律法を授けていった後なんです。で、神様は律法でですね、幕屋を作りなさい。そこに、使える大祭司の服をこのように作りなさい。いろんな作り方を教えたんです。でもですよ、今イスラエルの民は何をしているかというと、アラノを旅してるんです。エジプトを出て約束の地に向かってアラノをずっと旅してるわけです。彼らの家は詐欺だ、天幕です。そういうところに幕屋を作りなさい、こういうものを作りなさいって言ったわけです。しかもですよ、幕屋っていうのは内側全部金で覆われてるわけですね。どうやって作るのか、材料はどこにあるのかっていうことなんですよ。これだけ材料を私があなたに与えるからこれで作りなさいではないですね。何もないわけです。それで神様、モーセはね、さあ持ってきなさい、さあ、あなた方がね、それを捧げなさいって言ったんですね。で、エジプトでイスラエルの人たちは奴隷でしたけども、あそこに興味深いのは、エジプトを出るときにエジプトの人たちがいろんなものをイスラエル人たちにあげたっていう記事があるんですよね。で、それをもらったものを捧げていくわけです。ここにもね、不思議なものがあると思うんです。私たちも罪の世界、罪の状態にあった。それがエジプトにいる状態です。そこから助け出されたわけです。エジプトを出るときに杉越の祭りってありますよね。子羊の血を家のね、門の前に塗って、そしてイスラエル、主の御使いがそこを通り過ぎていって、杉越していって、イスラエル人たちは助かって、そしてみんな逃げていきますね。そしてアラノをさまよっていきます。でもその時に、出る時に、神様はエジプトの人たちの心を動かして、イスラエル人たちにいろんなものをあげるように、そのような心にしてくださったんですよ。それでイスラエルの人たちはいろんなものをエジプトの人たちからもらうことができた。これは私たちと同じなんですよ。私たちもイエス様を信じて、で、私たちはイエス様を信じたときに、私たちが持っているものって一体、自分で、なんかしたものってのは何もない。神様が全て私たちに与えてくださっているんだ。ということがわかるんですね。で、歴代史の第2にはですね、神様に捧げようとするもの、これさえも実は神様が私にくれたものと言っています。私たちがあの時ね、さあこれからソロモンが神殿を建てるんだと言った時に、で、その時に、その言葉に、私たちがあなたに何かを捧げようとしても、その捧げるものすらも、あなたが私にくださったものです。ということがあります。私たちは全ての生活において全てのものは神様が私にくださったものというのがあります。ですからそこで私たちは十一献金、献金というのができるわけです。自分がというよりも神様は私に働く力を与え、働く場所を与え、働くところ、時間、全てを私に与えてくださったわけですね。これは全部私たち、神様が私に与えてくださったものです。それによって私たちは働くことができる。そして収入を得ることができる。で、つまりそれは全部神様が私にくださったもの。で、それをそのうちの十分の一は神様のものだから、神様にお返ししなさいっていうわけですね。で、ここでもそうなんです。彼らはそうやってもらったものを、さあこれから主の天幕を作る。だからそれを作るためにみんな捧げなさい。って言ったわけです。皆さんどうぞって言った時に、彼らはいやいや捧げたのではないということです。今読んだところ21節に、心を動かされたもの、霊に促しを受けたもの。だから献金袋も最初ありますね。いやいやするのではなくてっていうことがありますね。で、それはですね、36章の5節にちょっと飛びますけれども、36章の5節にですね、次のページですね、166ページです。36章の5節に、 モーセに告げていた。民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためにはあり余るほどのことです。それでモーセは命じて宿営中に告げ知らせた。男も女も聖女の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないように、こうして民は持ってくるのをやめた。もういいよもういいよ、持ってこなくてもいいよというくらいにあり余るほどだ。それほどに彼らは神様の恵みを受けたということです。でも考えてみてください。荒野ですよ。まあその荒野で生活するのに金銀持ってても仕方ないかっていうことがあるかもしれませんが、これから約束の地に行くわけです。じゃあ約束の地に行って金銀あった方がいいじゃないですか。これからどうなるかわからない、いろんなもの持ってた方がいいじゃないですか。でもそれを主に捧げたんです。主に捧げたんです。彼らは動かされてとあります。何によって動かされた？聖霊によって動かされたんです。私たちが聖霊によって動かされるのは、やはり御言葉を通してです。イエス様が、マリアがね、なくてはならない大切なものを選んだ。イエス様の足元に座って御言葉を聞き入っていた。だからマリアは、ヨハネの12章でね、自分の弟のラザロがよみがえらされた次のところでイエス様のところに非常に高価なナルドの香油を持っていきます。そしてイエス様の足元に塗ります。非常に高価な、ですからそれほどにマリアはイエス様の足元に聞き従っていったときに、イエス様に本当にこの動かされたときに、マリアは自分のものではなくて全て神様のもので、神様をイエス様を本当に喜ばせたいという思いから、自分の持っている一番尊いもの、額は相当なものです。300デナリですから300万ぐらいします。それを全部イエス様に捧げていくわけです。マリアが心を動かされたからです。で、こういうものはつまり何を言いたいかというと、教会にとって大切なものは愛であり一致であり互いに使い合うことです。これによって教会は成長していきます。ただただ伝道していこう、さあ宣教していこうだけではなくて、教会の中がいかに愛し合っていくか、これは愛し合うということはイエス様によって教えられていくことです。そのことによって教会っていうのはやはり成長していく、増え広がっていくようになるんだと思います。ですから神様はイスラエルの民をただ罪を許してバビロン捕囚から国に戻したというだけではなくて、そこに戻したからには次に与えるのは何かと、繁栄なんです。回復なんです。成長なんです。祝福なんです。喜びなんです。私たちにもそれが与えられているってことです。その時に私たちはじゃあ神様に与えられたその恵みにどう私たちは応えていくべきなのかということをやはり考えていかないといけないんだと思います。イスラエルの一つの民として考えられています。私たちは教会という一つの単位で考えます。この教会が成長していくために私たちはどのようにしていけばいいか、イエス様が私を愛してくださったように私はどうすれば兄弟姉妹を愛していくことができるだろうか、一致していくことができるだろうか、そして互いに使い合うことができるだろうかということをぜひ考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。イスラエルの民は神様によって捕囚から返され、また元のように国が繁栄すると約束されております。私たちもイエス様によって罪許されこの教会に集められました。この教会が主の前に繁栄し祝福されていきますように、またその中にいる私たちも互いに愛し合い使い合い一致していくものでありますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。